ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で3回生が3つのフィールドに分かれて地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも拠点を置き、地元の白井高校生と UR の方とも地域活性化についてワークショップに取り組んでいます。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんにお伝えしていきます。本日はお茶福プロジェクトがお送りいたします。本日お送りするメンバーは涼花と
涼太郎と
太陽です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初めての司会で
緊張してますね。
やばいですけど頑張ります。
お願いします。
何から話そうかなと思ってたんですけど、
うん、
深尾ゼミでは、
うん、
みんなの誕生日をお祝いするんですけど、うん、ちょうど今3人お誕生日迎えて、うん、まだ12人これから迎える人がいるんですけど、
うんうんうん、
今欲しいものを聞こうかなと思います。
涼花ちゃん先週やったもんな。
そう、
先週2週間前か
2週間前に祝ってもらって、
いやめでたいな。
めでたい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。欲しいものな。涼太郎は
な、俺はちょっとね、
うん、
部屋に置くちっちゃい加湿器みたいなものが欲しい。なんか普通の加湿器じゃなくて、
うん、
あの何やろ、屋根の部分から加湿器って水蒸気が出るやんか、
う
ん、その水蒸気になんか LED のライトを当てて、
う
ん、なんか炎がモヤモヤしてるみたいな、ちょっとおしゃれなやつがあるんよ。
おしゃれ、
筆箱ぐらいのサイズの加湿器なんやけど、
うん、
なんかプチ暖炉みたいな、
そんなやつある
やん。机の上に置けるおしゃれな加湿器があって、
そんなあるんや。
欲しい。
いいな。それあれな、いくらぐらいするのそれって。
なんか人気だと思うんやけど、
うん、
なんかあんまり情報出てこんくて分からんのよな。
あ、
どこに売ってんのかな。
どこに売ってるか分からない。
なんかチラッと流れてきたの見ただけで。
そうなんや。
加湿器か。乾燥気になるん、
うん、
乾燥気になる。
あ、俺そうやな、窓開けて寝たりしたら次の日絶対喉痛くなって、結構デリケートな喉をしてる。
デリケートなんだ。今日は大丈夫、喉も
今日大丈夫、
今日は大丈夫、
ちゃんと閉めた。
よかったよかった。
じゃあ涼太郎くんの誕生日には、
いやいや、
おしゃれな加湿器、
申し訳ない。
ちょっとやらしい話な。深尾ゼミの誕生日プレゼント一人何ぼやったっけ、あれ一人何円、
500円ぐらいやんな。
一人500円でかける15人、
14、
あ、そうか、自分が入らへんから、
やからな、あれやな、まあまあ、めっちゃ高かったらみたいな感じかもしれない。でもしそれがめっちゃ高かったら何がいい、
うん、高かったら、
うん、第二候補みたいな。
第二候補、
うん、
実際のものを、実際の誕生日を想定して、
実際の誕
生日、ちょっと悩むな。も
う、
まあ悩むな、
悩むな、ちょっとパスで、
パスで、パスで。
じゃあ俺の第一候補は、うん、キャンプとか結構すんねんけど、今暑いからあんましたくないんやけど、
うんうん、
するときに焚き火台ってわかる？
焚き火台、
そう、折りたたみの四角の形の網もついてる、
うん、
で下になんか焚きを燃やすスペースがあって、
へ
ー、あのそこで肉とかも焼けるし、
うんうんうん、
冬とかやったらあったかくなるしみたいな感じの台があんねんけど、
うん、
それがめっちゃ欲しい。自分用の持ってへんから、うん、自分用のが欲しいなと思ってて、そう、
これまでは友達のを借りてたりとか、
あ、そうそうそうそう、うん、ずっと友達とか親の使っててんけど、
あ、親御さんも持ってるんや。
そうそうそうそう、で自分のも持ってたら、うん、まあ一人でさ、
うんうん、
夜なんかベランダとかでもさ何歳やねんって感じやけどできるやん、まあ、
うん、
だからめっちゃ欲しいなって思ってて、ぜひ
ぜひ
ぜひ
ぜひお願いします。涼花ちゃんはあれな、涼花、
うん、
ちゃん何もらったんやったっけ。
うちはマリメッコの靴下もらって、
うんうんうん、
なんか櫛をもらっ て、うん、ルクシタンのハンドクリームをもらいました。ありがとうございます。
女子力や。
さあ、これな、全部任せちゃってたから
な。そ
うやな。誰かが選んでくれる感じやもんな。
う
ん、
そうやな。そうそうそう。
ありがとうございます。
いえいえ、大事に美意識高めていってください。
高めます。じゃあ、の話しようかな。で、先週のラジオのチームが、
うん、
シカプロジェクト。やったんですけど、うん、ミートアップっていう鹿肉を使った飲食店をオープンしたということで、
うんうん、
そこに行った太陽君
行かせていただきました。もう何感想みたいな感じ、う
ん、どんなご飯があった。
どんなご飯、まず、うん、いろんなやつあんねんけど、うん、最初にお酒頼んで、普通にお酒頼んで、そう、まあ軽く一杯頼んで、
うん、
で次にあの鹿のジャーキー、鹿肉のジャーキーと鹿のソーセージのなんかもうほんまにちっちゃい皿に乗ってるほんまにおつまみみたいな感じの頼んで、で次何頼んだかな、あれや、鹿のステーキ、鹿肉のステーキ頼んで、であと何頼んだ、あとなんかサービスでピザ出してくれはって、
深尾ゼミやから、
あ、そう、深尾ゼミサービス的な感じで
そうなんねや、
そうめっちゃレンコンとか自然って感じの料理あって、うん、めっちゃ美味しかったな。
へえ、鹿肉って癖強い。
鹿肉は、うん、でもステーキ食べてんけど、
うん、
ステーキがもうほんまにうますぎて、
あ、そうなんや、
そうあの普通の牛肉とかよりも全然俺は好きやって、
硬、
うん
う
ん、
い、
めっちゃくちゃ柔らかいんよ、ほんまに。それがなんかジャーキーとかは逆に硬くて、
うん、
その硬さがいいみたいな感じやねんけど、
うん、
でもステーキはめっちゃ柔らかくて、もうぜひ食べてほしい、ほんまに
行きたいな。
そうで、あとなんかそうやな、ゼミ生もめっちゃ頑張って、りょ
う
たとかも、
うん、
りょうたとかめっちゃ働いててゼミ生の同期の鹿プロジェクトの子もめっちゃ頑張ってた、ほんま、
エプロン巻いてる写真を
見ました。ああ、そう
バイトさせてもらってるんよね。
うん、そんな感じやな。
すごい
よかったな、ぜひ。
京都駅やんな。
そう、京都駅の近くでちょっと離れたところやけど、
うん、
雰囲気もめっちゃいいし、店の
内装とかどんな感じやったん。
内装、あ、でも内装がでびっくりしたんが、
うんうん、
まあ机とかも普通なんやけど、うん、普通のおしゃれなバーって感じやねんけど、
うんうん、
あの座布団あって、俺ら4人で行ったから、うん、テーブルで座らせてもらってんけど、
うん、
座布団置いてあって、その座布団のなんか革っていうか、あのカバー、
うんうんうん、
カバーがめっちゃ素材見た感じめっちゃ柔らかくて、
うん、
これ革なんちゃうんとか言ってたら、あのその店の方に先輩に聞いてんけど、
うんうん、
ほんまに鹿の皮でできて
る、鹿の皮の座布団、
そう
すごいおしゃれ
すごいよな、ほんまに。だからびっくりした、ここまでこだわってやってるんやって感じして、なんかなあ、すごい自然を最大限に生かしたバーって感じだって、
うん、こだわり感じるな。
そうまたみんなで行きたいな、
うん、ほんまや、行きたい。
すごいおすすめやな、
うん、どうしようかなじゃあ、
うん、
先週ちょうどいつやったかな、金曜日に千葉県に行ったんですけど、その話をちょっとしようかなと思います。
はい、
日帰り、あ、私だけか日帰り、あ、みんな、
あ、俺と太陽は、夜行バスで
だから、
うん、
うんうんうん、
日帰り白井高校に行ってきて、
うん、
何したっけ、
あれやな、 UR さんと連携して、多分結構放送とかでも言われてると思うけど、うんうん、UR さんと連携して高校生と一緒に白石を町おこししていくっていう感じでやって、
うんうん、
りょうかちゃんはあれな、何で行ったん。
うち新幹線で行った、普通。
あ、じゃあもうその朝に行って、うん、で夜に帰ってくる
みたいな。夜に新幹線で、
うんうん、
帰ってきた。
あ、一番いいやつやな
一番いいやつで
やりました。やっぱ夜行バスはちょっとなしやった
ん。うん、しんどかった。
うん、まあまあまあ、俺は結構寝れるタイプやから大丈夫や
ったけど、りょうたろうは苦にしてなさそうやったな、うん、結構。でも やっぱ夜行バス慣れてへん人とかはめっちゃしんどいと思う、うん、あれは、
うん
うん、白石で何した何したっけ白石で
高校生コラージュをもともと作っていってその、うん、白いの駅にある梨の湖、
うん、あそうやそうやそうやの
周りにマルシェを作ろうっていう話になってて、
うん、
高校生と電話したり、うん、LINE のやり取りで、
うん、
イメージする写真を高校生から事前に送ってもらったやつを大学生がコラージュ作ってそれについてプレゼンっぽい形で紹介をしました。
あ、うん、
この梨の泉今限らず白石をどういう風に変えていきたい、
うん、
変えていきたいのかより良くしていきたいのかっていうのを、
うんうんうん、
高校生の子たちに聞いてお話ししてみたんやけど、うんうんうん、本当いろいろな意見が出てきて、俺のところはなんか、うんうん、新しく小屋を設置して、
うんうん、
あ言ってたな、
あったあったあった、う
ん、なんかアクセサリーとかを展示して、
うん、
まあいろんな人がちょっと見に来れるような憩いの場を作れたらいいなっていうのを言ってて、うんうんうん、
あのあそっか、あのおしゃれなめっちゃおしゃれな小屋やったよな。
そうそうそうそう、
高校生のイメージしたやつが。でなんか投票みたいな最後にあったよな、
うん、
あった
あれあれりょうかちゃんとりょうたろの班どうやったん？
俺のところは、
うん、
まあ残念ながら
で、え残念ながらやったん？
一番少なかった。
あれそうなの？そうやったっけ、
うん、
めっちゃ多いイメージあったな。多いイメージやと
思った。
あそれはまあまあ、まあ、結果が全てじゃないからな。りょうかちゃんの班は
私んとこもシールは少なかったけど、
うんうんうんうん、
梨のこんなご飯があるよっていう話を白井の高校生といっぱいできたし、
うん、
自然薯も有名らしくて、
うん、そうなんや、
そう、そういうこんなご飯があったらいいなっていうのを写真でコラージュした、
うん、ああ今後どう生かしていくかみたいな感じやな、う
ん、太陽くんの班は
俺の班も、うん、あのシール投票はめっちゃ少なかったけど、
うん、
その最後にあの提言班と実行班で分かれたやん、
うん、
なんかその千葉の生徒の中でも実行めっちゃ企画を実行したい子は実行班に行ってもらって、
うん、
でなんかそういう研究調べたり数値を調べたりする子は提言班に、うん、行ったんやけど、その時になんか俺の班のその案は提言班の方に持って行ってもらって、
うん、
じゃあ実行班の方で話し合、なんか白石の人が意見言ってくれはる回みたいなのあったやん、最後に、
うん、
そうそう、その時にでもシールは少なかったけど結構肯定的な意見もらった感じして、
あよかったよかった、
すごい嬉しかったな、なんか自分たちの班がそんな風に言ってもらえて
どう、じゃあ曲いきますか。
はい
はい、Okay、それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はキロロさんの最後のキスです。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はキロロさんの最後のキスです。
はい、後半は、
はい、
千葉の次の日にあったゴミゼロ大作戦について話していきたいと思います。
はい、
ゴミゼロ大作戦って何か説明お願いしてもいいですか？
じゃあ亮太郎説明しとこうか
ゴミゼロ大作戦っていうのは、
うんうん、
いつや7月の
15、16
とか、
うん、
まあ、その土日で、開催される祇園祭り、
うん、
で、ゴミをゼロにしようっていう作戦なんですけど、
うんうん
うん、この作戦活動が行われる前までは本当に足の踏み場もないぐらいゴミが散乱してたらしくて、
うんうんうん、
まあ、それをどうにかしたいっていうボランティア有志の方々で、
うん、
結成された作戦になってます。
うん、
ありがとうございます。この日のゴミゼロボランティアリーダーの講習会は、
うん、
午前中はもうただひたすらに自己紹介、
うん、
隣の人を紹介していって、
うんうん、
15人ぐらいの輪になっとったような。
ああ、そうやね。そうやったな。
なんかそのボランティア活動じゃ、うん、ゴミゼロ大作戦の当日に、
うん、
まあ、円滑にゴミを拾っていくために、
うんうん、
ゴミゼロのリーダーって呼ばれる方がいらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
まあ、自分たちもそれに該当していて、
うん、
そのリーダー間でのコミュニケーションを取るために、
うん、
まあ、その顔と名前を一致させておこうっていう、うん、
むっちゃ
そうだよな。
なんちゃらが好きななんとかさんの隣のなんとかですっていうのが、うん、後半に行けば行くほど辛くなってくる
間違いないな。
自己紹介をいっぱいやった後は、
うん、
実際のお祭りの町にこ
う
探検というか探索して、
うんうんうん、
ここはこういう通りです。なんかいっぱい名前あるやん、京都のなんとか通り、なんとか通り。だからそういうところを歩いて紹介してもらいました。
うんうん、
その祭りに来るお客さんに、うん、トイレはどこですかとか、
うんうんうん、
このお店行きたいんですけどどこにあるんですかみたいな、
うんうん、
そういうの多分聞かれると思うから名前覚えなあかんねんけど、
うん、
いけそう。
正直俺は全然覚えてか、もう暑すぎて、
うん、
あの日が
暑かった。
説明してくださってる、説明してくださってたけど、
うん、
暑すぎて頭入ってこんか
った。結構歩いたもんな。
そうな、何時間あれ、うん、2時間ぐらいか、
2時間ぐらいな、
う
ん、
そう、
お昼の一番暑い時間。
そう、30度ぐらいある中なずっと歩いて、
うん、
正直覚えられんかったな。りょうか、
んうん、
ちゃんはどう？
迷路みたいやん、なんか十字になってて、
ね、
うんうんうん、あれ今どこ歩いてんやろみたいな。
あ、確かに。
な
あれな、うん、分からへんな。
なんか地図見ながら歩いてても、
うん、
その自分のおる場所が何通りみたいな看板がなかったら、
うん、
あれどこにおるんやろって、
うん、
すごい迷子になっちゃう。
あ、なるなるなる、うん、そうやで、あれ本番な。しかもそこにさ、どこにゴミがさ、
うん、
ゴミ置く場所があるとかもさ、うん、変わってくるわけやん、
うんうん、
ってなったら大変やな。
大変よな。
もっと歩かなあかんな
もっと歩く
思いましたね。
思いました。なんかいろいろ教えてもらって、
うん、
鉾が立つんやったっけ、その、うん、鉾が立つっていうのを教えてもらって、
うん、
大きい鉾とちっちゃい鉾があるらしくて、
うん、
その大きい鉾があるところには、
うん、
その通れるように横に電線柱ないんやって。
ええ、
電線柱っていうか電線か、
うん、
縦にはあるらしいねんけど、
うんうんうん、
それ目安にしたらいいよって言われた。
それ教えてもらってないぞ。
俺も教えてもらってない。そんな
むっちゃへーと思って、それだけインパクトむっちゃ残ってる。
それだけなんだ。それだけなんや。
他も残ってます。
お、残ってます、ちゃんと、
うん、頑張ります。ゴミゼロあと 2,3 回講習があって、
うんうんうん、
7月の2日、
うん、
には京都大作戦で、
ああそうやな、ね、あの京都大作戦っていうのはその宇治市で1年に1回行われる、まあ、音楽フェス、うん、野外フェスみたいな感じのやつやねんけど、
うん、
それのなんていうの、祇園祭りの練習みたいな感じで、
そう、
うん、そう、俺ら行くねんけど、もう全然練習じゃないけどな。本番みたいな感じするよな、全然。
それも控えてるので、
うん、
頑張りたいと思います。
熱中症に気をつけて頑張っていきましょう。
ね、暑いよな。
暑い、ほんまに。
私たちお茶服プロジェクトの進捗状況について、
うん、
お話ししていきたいと思います。
はい。
はい、
どうしようかな。リューチャレの話する。
リューチャレ、うん、リューチャレ。まずリューチャレ、
龍谷大学から、
うん、
社会的貢献に取り組んでるプロジェクトに、
うん、
そういう審査にちゃんと通れば補助金をいただけるんですけれども、
うんうんうんうん、
その申請がちょうど終わった、終わりました、無事。
いや、お疲れ様でした。
ギリギリやったよな。
いや、ギリギリ、あれ最後いつ出したっけ、最後
その締め切り当日の、
うんうん、夜とかやな。
夜じゃないか、
千葉でか
出した。
あ、千葉、
千葉で、
千葉県でボランティア活動をしている
曖昧
最中、
曖昧
なかなか
ギリギリやったな。
ギリギリやった。でもあれ延長しててん、今日見たら。
あ、そうなの。
え、そうなん。
ポータルサイトに延長って載ってた。
何それ。
なんて答え。
なんでなぁ。まあまあ
まあまあまあ
まあまあまあ出せだから
審査待ちやんな。
出せだから OK です。うん。
うん、
そうやなぁ。すごい水
色。南山城学園の方と何回かズームもさせていただいて。
う
ん
う
ん、
そうやね。うん、
障害者のある方の賃金をどうやったら上げれるかについて自分らが3つ考えたんよな、
うん、
3つ考えてそれ言ってみる、
ね、それ言ってみる。
そのリューチャレで、うん、まあ、その補助金を出してもらうわけなんやけど、
うん、
そのどれくらい出してもらいたいのかっていうのを自分たちで具体的な数字を決めて申請する、
うんうんうん、
やけどその何なんやろ、どういうイベントにこれぐらいの費用がかかるからこれぐらいの補助金を出してくださいって結構具体的に詰めていかないと補助金出してもらえないのがリューチャレなんで、まあその僕たちお茶福プロジェクトで南山城学園さんにこういうイベントを実施したいですみたいなお話をさせてもらったんですけど、なんやろ、僕から提案させてもらったのが、劇の実施。
あ、
うんうん、その南山城学園さん、うん、そのサピュエさんっていうところと連携してるんやけど、
うん、
サピュエさんって結構なんやろ、定期的にその障害者の方々が、
うん、
就労移行支援施設でなんか劇をしているっていう話はもともと聞いていて、
うんうん、
まあ、その劇をまあちょっと拡大して、
うん、
一般の地域の方々を対象に行ったら、
うん、
まあそのサピュエにあんまり来たことない人も来やすいかなとか、
うん、
障害者の方々が、どういうことができるのかっていう能力を示す場にもなるかなっていう意味でちょっとその劇の実施を提案させてもらいました、う
ん
う
ん、おお、めっちゃいい案やな。これはこれはあれ、誰を対象にするんやったっけ。
一般企業の方々を呼んでもいいし、
うん、
地域の方でもいいし、
うん、
まあ普段やってることを、
うん、
まあ、対象者が変わっただけで、
うん、
やることは変わらんから、
そうやな、ま
あ、やりやすいのかなって、あんまり、
うんうんうん、そこで見てもらってな、
うん、
なんか、うん、そう、障害者のある障害のある方でもこんなこともできるんやみたいな、うんうんうん、見てもらいたいっていう感じよな。
またその移行支援施設を出た後の障害者の方のそのまた何、施設内にとどまらないその交流の場っていうのも作っていけたらなと思うので、そういう提案させてもらったんだけど、他2つ誰か説明できるかな。
あ、じゃあ、
うん、
大丈夫、りょうかちゃん
OK、 残ったやつ言うわ。
OK、 じゃあ僕から夜カフェの方を説明させていただきます。
はい、
さっき亮太郎が言ってくれたサピュエさんなんやけど、普段は昼間なカフェとして、
うんうん、
カフェとしてなんか動いてるんやけど、障害者の方の就労支援も含めてカフェとして運営されてるんやけど、それをなんか夜やることによって、普段昼間働かれてる企業の起業家の人とか、あとその宇治市に住む市民の人に来てもらって、
うん、
まあ、そこでもさっきの劇みたいな感じで、その夜カフェを障害者の方で運営して、
うんうんうん、
で、まあ、そこでなんかこんなことできるんやみたいなのを見てもらえたらいいなっていうので、
うん、
普段昼間だけの営業を夜カフェっていう形にして、
うん、
で社長さんとかを呼んでみたいな感じの案を2つ目として挙げました。
そうやったな、うん、
はい、
3つ目の案が企業とのマッチングで、
うん、
今障害者の方が働くってなった時に、
うん、
その施設の人とかと会社側が話してっていう感じで決まるらしくて、
うん、
実際に障害者の方と企業の人がちゃんと話せる機会を設けていきたいなっていうので、
うんうんうんうん、
そういう機会を作ろうっていうので企業とのマッチングを考え中で、
なんかその企業さんもいざ雇ったはいいものの、
うん、
障害者の方がどれぐらいの仕事をこなせるのかがわからないっていう意見、
うん、
声も結構多いみたいで、
うん、
まあ、それを解消するために、
うん、
まあ、その就労支援施設時代で 時代から、うん、あらかじめねその交流を持とうっていう、
うんうんうん、
そういうコンセプトの提案だったね、
うん、はい、
そうやな、いっぱいいろんな案が出て、
うん、
じゃあ、この辺で、
はい、
本日はお茶屋福プロジェクトがお送りしました。来週はお祭りプロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
りょうかと
りょうたろうと
太陽でした。ありがとうございました。
さようなら。